にちは。オランダ在住17年の山本直子です。今月で17年になってしまいました。このポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています。今回はオランダの中学高校、これは一貫校ですけれども、中学高校で理科の実験助手をされているアップルボーム涼子さんにお話を伺います。どんな職業なのか、そして、そのお仕事に就かれる経緯につきましてお話を伺います。それではお楽しみください。今日はユトレヒトの近くのニューアヘンというところにお住まいのアップルボーム涼子さんにいらしていただいています。こんにちは、涼子さん。
こんにちは。
お忙しいところありがとうございます。
とんでもないです。
まずは自己紹介を簡単にお願いします。
はい、オランダにこれで22年目になります。アップルボム涼子と申します。一人目の娘は日本で生まれて今23歳で、二人目はこっちに来て生まれて今21歳になったところで、二人とも今ライデンで学生してます。たまたま本当にニューフェイに住み着いて、たまたまそこに、あの住めそうなアパートがその当時入ったので、たまたまそこに来ました。でもオランダの中心になるので、ニューフェイン自体は特別素敵な街ではないけれど、ニューフェインの北の方に住んでるので、5分自転車に乗ればウッドレヒトに着くっていうのにとっても便利なところに住んで
ます。あ、そんなに近いんですね。
でこの仕事場も30分、私のノロノロ自転車で30分。地理的にはウッドレヒトの大学サイエンスパークに近い方です。
それが職場ですか？
職場のね、職場の学校があるところが。
ああ、そう、はい、学校でお仕事をされてるんですよね。
はい。
お仕事はどんな内容ですか？
ぴったり同じ職種が日本にあるかどうかは分からないですが、もちろん中学校、高校が一貫のね、もっていうのも違うし、学校も種類も違うし、
はい、
私のいるところはギムナージュムといって、日本の進学校にあたるんだけれども、進学校にもここ2種類あって、一応難しいと言われている。なぜ難しいかというと、2種類あるうちの進学校のうちの大学に進めるというか、意味での進学校、でラテン語とギリシャ語が義務になっているのを、ギムナジムっていうんですね。で、義務になってないのがアトエネネムなので、そのギムナジムの方で、もうここで15年目、14年目ぐらいかな、実験助手の仕事をしています。
ギムナジムで実験助手の仕事。
はい。
実験助手って、理科の実験を手伝う仕事ですか？
そうです。
それって日本には確かにあんまないですよね。なんか私の子供たち今小学校に通って、一人次男が小学生なんですけど、なんか全然理科室とかないし、理科っていう教科もあんまなくて、理科と社会となんか芸術等が全部混ざったみたいな、オンダーワイスみたいな感じで言ってますけど、全然実験とかそんな感じないんでしょ。実験室ないし。
小学校時点で、その当時私もそう思ったけれど、小学校の時点では別に実験して、実験っていう器具を使ったものをしなくても外に出て自然の中でいろんなね、ものが学べるから、今振り返ってみると、ただそれも自分の子供が行っている学校の先生の技量によって、先生がどの程度そういうものを大切と思うか、結局年齢が上に行くと物理だ科学だってものを分けるけれど、結局今こう分けたのをまた戻した教科全部を総合して、要するに数学だって理科だって全部こう一緒に 金あっていろんなものを解いていかなくちゃいけないのを、うん、あまりにも分散化しすぎてるから、
うん、
一緒にいろんな先生が力を合わせて一つのこう合同教そういう教科を作ろうっていう流れも出てきたり、また引っ込んだり出てきたり引っ込んだり、だから、まあ、よしあしですよね。
うん、なるほど、面白いですね、うん、そうね。その実験助手っていうのは、じゃあ器具を出したりとか、その、うん、化学のなんか薬品持ってきたりとか、そういう用意する仕事、うん、
そうですそうですそうです、うん、ある、うん、簡単に言えば、じゃあこの実験をしますって決まって、そこに必要なものを揃えるんだけれども、うん、なければ、うん、探して注文したり、うん、で必要薬品を作るんであれば、このぐらい濃度の薬品が必要だから、でどのくらい必要かというと、それを薄めたり混ぜたり、いくつ必要だって、何クラス分必要だったら、それを十分に用意したり、あとはね、うん、そう、内臓だったら注文して取りに行かなかったり、うん、行かなきゃいけなかったり、
うん、
いろいろ本当にそれに付随するものは、
うん、
全部ですね、全部、
うん、実験の内容自体は決めるのは誰なんですか？
基本的に、まあ、教科書というか、そったものが1年生から6年生まであるから、
うん、
大体1年分の計画は大体立てられるんだけど、教科書に出てるものであったり、うん、それで足りなければ、
うん、
先生が探してきたり、これこんなんでこういう目的の実験したいんだけど、なんかあるかって聞かれて、こんなんとこんなんとこんなんだったらできるけどねっていうようなのをこう出したりとか、まあ、相談の上、先生たち相談の上で、
じゃあ理科って実験は化学と
生物と物理と生物、
物理もありますよね。
物理、そうそうそうそう、そう、
全部にわたって、その先生と連絡しながら、
そうそうそうそう、で私たちは幸い3人担当がいるので、物理担当、生物担当、化学担当、私は今もうここ2年くらいもう完全に生物担当かな。もう学校が大きくなっちゃってるから、やりきれないですよね。
そうですよね、
うん
う
ん、
すごい。じゃあ結構その理系に強いバックグラウンド、理系のバックグラウンドをお持ちなんですか？
そう、基本的にこう、ま、すごい、うん、教育学部の出身で、日本でちょっとだけ先生をかじってやってきて、
はい、
でとにかくオランダの社会で働きたくて、
はい、
もうな、日本オランダに来たんだから、もちろんでオランダの社会で働きたかったのと、
うん、
遠くに働きに行きたくなかった。自転車で30分以内のところで働きたかった。平日働きたかった。で、他に大学の時のアルバイト以外、事務の経験もなければ、とかに他に 職業の経験がない。で、30過ぎてて、うん、言語もちょっと怪しかったりすると、あれして、うん、この職業があるってことは知らなかったんです。たまたま見つけたんです。色こう自分で検索してって、何だろう、何だろうこれ、 何するんだろうって言って、
オランダ語だと何ていう職業なんですか？
アフコーティング、短く言うとトア、 TOA、 ね、トア、うん、でもそれってテクニスオンデバイスアシスタントの省略で、
なるほど。
で昔はだから20年以上前はアマニュエンジスって言ってまた違う言葉があったらしいんですよ。だから長い、もう職種としては長くあるらしいです。
はい、うん、それでそれをたまたま、
たまたま見つけて、たまたま半年のコースかなんかを見つけて、
うん、
2週間に一遍丸1日どっかに行って勉強して、それ以外は研究所に行かなくちゃいけないっていう内容のコースで、
うん、
コースでそれに通ったんですよ。
お
ー、うん、下の子がやっと4歳になって小学校に行き始めたから、
うん、
そろそろもうなんかしなくちゃと思って、
うん、
でもとにかくトアっていうものをお名前を下でどこかで働かなくちゃいけなかったんですよ、
うんうんうん、
要するに実習生として、
うん
うん、で学校にこう問い合わせて、私このコースに通って実習しなくちゃいけないんだけど、実習生として雇ってもらえるか、来ていいかってあちこち聞いて、だからたまたまそれも担当の先生が、うちの学校で退職者が出るし、うちの学校の先生に聞いてみたらなんて言ってくれた人がいて、それがアムステルダムの南の学校で、それもたまたまギムナージムで、 で、そうです。で、だから結局行って、本当に文字通り右も左も分からない状態。本当に学校がどうやって進むかも、ほら、小学校だってそうやって親として関わりながらも、どうなってんだろう、どうなってんだろう、日本と全然違うしって思いながらでしょ。で、中
そうで
学校
す
も自分
ね。
の子供がまだ行ってなくて、で、本当に、なんだろう、日本ってまあ全員が8時出勤して全員が6時まで、そういう世界にいるでしょ、
そう
小
です
学
よ
校、
ね。
子供も先生も。こっちって、まず、パートタイムだらけで、子供も、の授業時間割もあっちこっちで学年で変わったり、クラスで変わったりし
そう
て、
ですよね。
もう見に行く、どうなってこの学校は動いてるんだろうっていう。もうその状態で、週3回かな、研修に行って、で、もう、で、問わったものが何を求められるか、何を期待されてるかもわからない。で、私は何していいんですかっていうような状態で。言って何でも言ってやるから、みたいな。そんな感じで始めました。そ
すごい。じゃあ、本当飛
う。
び込みみたいな感じで、もうそこで学べみたいな感じ
でも、
で。
たまたまだから本当に、いや、親切な人たちに巡り合ったのよね。
6ヶ月研
し
修
て、
して、
そう。で、一応雇ってもらえたんですよ、そこで。君頑張っ
続
て
け
ね、
て
なんて言っ
ね。
て。で、だから10月から始めて3月ぐらいで雇ってもらう、正式に、じゃあ、2日半だか3日だか忘れちゃったけど、じゃあ、正式に雇ってもらえて、すごいありがたくて。で、そこで雇ってもらえたってことは、結局ですね、研修の、まあ、成果が認められたって、まあ、たまたまそこに、退職者が出たってところもあるんだけれど、
そういうタイミング もね、
そう。
ありますよ
そう、タイ
ね。
ミング、そう。で、そのタイミングで、この学校に募集が出てた。で、向こうが、その最初の研修学校が、ヒムナージムだったので、そこで、まあ、認められたってことは、まあ、同じようなレベルのカテゴリーの学校で仕事が認められたってことだから、まあ、大丈夫だろう、みたいな感じで、ここで、そう、1年間の契約で最初雇われて、で、それが、たまたま、うまくいって、そう、
すごい。で、今どんなペースで働いてらっしゃる？週何回と
今
か。
は34時間です。40時間がフルの中で、だから34時間。
1週間
だか
で
ら、
34時間。
そうです。ほぼ毎日切ってますけど、ちょっと短いです。8時間は働いてない。でもそれがちょうどいい。とにかく動く仕事なので、一日中忙しい時は本当に一日中、もう走り回ってるくらい忙しいので、そういう
そう
日
なんです
は、
か。どんな感じで、何が忙しいんですか？
本当に忙しい時は、なんだろう、朝も1時間目から授業があるでしょ？その実験って片付けなくちゃいけない。その次の実験が違う実験だと全部総入れ替えしたり、あれを洗って、これを洗って、とにかく休み時間も全て動かないと授業に間に合わないから。そう。ここでどうしてこれだけ実験ができるかっていうと、先生は理論の授業だけに専念できるのね。いろいろ買うだとか、あれを買って揃えて、人数分揃えて、全て揃えて、とにかくこの実験室の管理、薬品の管理、物の管理は全て私たちの仕事だから、先生は、この実験したいんですけどって、実験の紙を持ってきて、ちょっと相談して、ああ、やってみるねって言って、OK、これできるよ、いつって約束して、約束して時間来ると先生が子供を連れてきて、私が全てもう用意してあって、で、子供たちはその用意されたものを自分で持って、で、ある程度まで片付けて、で、あとは、また教室に戻って理論、まとめをするとか、とにかくこう、日本の理科の先生がどれだけ大変か、
全部じゃやってますもん
で、
ね。
もう、こっちでは私の記憶だと、ね、ガスブランダーなんか1班、グループに1個与えられて、練習したような気をするのね。班だと6人とか8人の班だったような気がする。こっちは少なくても、1つの実験器具だとか、実験のセットは2人に1つ、時々個人に、全員に、実験の、材料を与えたりするから、実験って結局実際に体験するものであって、1つのセットを6人になったって、
なるほど
実験に本
ね。
当はな
全員
ら
が
ないで
体験できないですもんね。リーダーとかがやるだけでね。
す。そう、一番いいのはミクロスコープじゃないや、顕微鏡だって1人に1つあれば、 一番理想でしょ、ね、だから自分が体験するんであって、うん、まあうちの学校まだ一人一つまではいかないけれど、うん、2人に1台は与えられる。
おお、贅沢なんですね、うん、で
もそう、そうするとでも15台、うん、で15台で一応あの受験始める前に見本で見せる大きな画面もあるから、うん、それでも2人先生と私で15台の、うん、15台 の, ミクロあの顕微鏡が全ていい映像私たちが見せたい映像になってるかをチェックするのはまたそれすごい時間かかることで、
うん、
だからいい状態で、うん、あのできるだけいい状態でできるだけたくさん体験させてあげることがここではできる。だから日本では先生一人それだけできない、
できないですね、
できない、本当にできない。うん、うん、
はい、というわけで、前編は、ここで終了です。実験助手というのがいるのは本当にあのオランダの教育の充実ぶりを示しているかなと思います。次回はですねその、充実した実験内容について、踏み込んだお話を伺いたいと思います。次回もよろしくお願いします。